大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はいはい、まあ、オリンピックちょっとテーマに話したいんですけれども、うん、
はい、
まあ、今その札幌オリンピック招致もしたいという話が出ていて、うん、まあ、それはちょっと後で話すとしてですね、うん、
はい、
まあ、2020年に入って、まあ、あちこちで、まあ、予想通りオリンピックの連呼が始まりまして、ね、まあ、毎年僕元旦は各新聞をこうコンビニに買いに行ってですね、
はい、
分厚いいろいろテレビ番組表とかいろいろセットになってるの
4部5部
と4部5部っていうのがね、
はいはい、
あれがまあ漏れなく全新聞、うん、まあ、もうオリンピック一直線っていうような内容でですね、
ま
あ、なんかいよいよやってきたなっていう感じで、なんかいまだにこう首をかしげてると、うん、なんでそんななんかひねくれたこと言うのっていう感じで言われることも多いんですけど、うん、なんか僕素直になればなるほどあんまりこう笑顔でオリンピック迎えるっていう感じじゃないなっていうふうに僕自身は思っているんですけれども、
うん、
一昨日ですね、まあ、JOC、まあ、日本オリンピック委員会がですねツイッターで、ハッシュタグ全員団結をつけて日本代表選手団への応援メッセージをツイートしてくださいっていうのを、まあ、今プロジェクトとして始めたんですね、
はい、
全員団結ですよ、うん、でウェブサイトを見るとですね、JOC 頑張れ日本全員団結プロジェクトっていうのが始まりまして、
うんうん、
ここに、その全文がありますけれども、全員団結というふうに大きく書いて、
あ、すごいね、これ。
その文字を読みますと、団結、うん、それは人々が力を合わせ強く結びつくこと、うん、みんなが待ち望んだ東京2020オリンピック、うん、じっとしていても何も始まらない、うん、勇気を出してオリンピックに参加しよう、うん、そうすればきっとあなたの中で何かが変わる、うん、みんなで手をつなげばきっとものすごい力が生まれる、心を一つに全員団結、うん、さあ行くぞ頑張れ日本ということですね。
すごいな、
なんか戦争が始まる前夜のような
文章なんですね。ちょっと一昔前二昔前の労働組合のチラシみたいな、そんな印象も、
ね、その頃の人が盛り上がる状態かもしれないですけどね、うん、まあ、でも本当にそのじっとしていても何も始まらないとか、うん、勇気を出すとかですね、うん、まあ、みんなで手をつなごうとかですね、うん、まあ、僕文章を書いてる人間からすると、うん、どうしたらこうやって陳腐なスローガンがこんなに立て続けに、うん、書けるんだろうかっていうふうに思っちゃうんですけれども、
何を勇気を出して俺は参加しなくちゃいけないんだ、
よくわからないですね。別にオリンピックってその、うん、参加したい人、うん、あるいは見たい人、うん、見たくない人、じっとしていたい人っていうのが別にいていいものだと思うんですけれど、
もっと言えば、よその国を応援したい人、
もちろんですよね、
うん、当然だよね。
あそこの国のなんとかのあの人だけは応援したいっていう人はそれは世の中いっぱいいらっしゃいますから、
タイガーウッズだったりね。
そうですよね、うん、でそれをなぜその手をつなぐとかっていうことをしなきゃいけないんだかと、
うん、
まあ、皮肉を言うならば、うん、まあ、手をつなぐための条件としては、じゃあ例えば、うん、武田元会長の賄賂の件はどうなったとかですね、
はいはい、
そういうような不透明なお金の流れを全部、はい、明確にしてから手をつなぐ準備を始めてほしいなと思うんですけれども、
それぞれの協会が体操業界とかボクシング業界とか、はい、うん、それぞれね、いろんな問題を抱えてたじゃないですか。 そうですね、うん、それがなんかうやむやのうちになんかこう、うん、
そうですね、
突入してますよね。
この2020っていうキーワードを出すことによってそれがリセットするスイッチになってるのかなと、これ1月5日の東京新聞に、まあ、JOC の山下康弘会長のインタビュー載ってるんですけども、
はい、
まあ、日本選手団は金メダル30個の目標を掲げていると。
うわ、
まあ、そもそも、まあ、オリンピック憲章にはですね、
うん、
オリンピック競技大会っていうのは個人種目団体種目での競技間の競争であって、
うんうん、
国家間の競争ではないというふうにあるんですけれども、はい、うん、山下さんは、うん、オリンピックは一個人ではなく国民の代表として参加すると、うん、日本代表の誇り、自覚がない人はどんなに強かろうが早かろうが出てほしくないっていうふうに書いてるんですよね、うん、これはもうオリンピック憲章がどういうものかっていうのを会長が分かってらっしゃらない、もちろん分かってらっしゃるんでしょうけれど、意図的にこういうふうに、国家間の争いにしちゃってるっていう現状ありますね。
ちっちゃい問題かもしれません、ちっちゃくないか、はい、陸上競技連盟がそのリレーに出る陸上選手は100メートル200メートル2つ出ちゃいけないと、1種目に絞れと、疲れちゃってリレーでメダル取るのに支障をきたすからみたいなことを言っていて、まあ、選手の一部が反発してるっていうことも問題になってます
よね、
う
ん、まあ、なるほどね、
うん、そうですね。だからこの JOC のそのホームページサイトにですね、オリンピズムとは何だろうっていうページがあるんですけども、うん、まあ、その中にこうお父さんと女の子がやり取りする、うん、やり取りの中でまあ説明がありまして、でもそのオリンピックでは 勝った、ね、選手の国旗とかを掲げたり、うん、国歌を演奏したりしてるじゃないかっていうふうに女の子が言うと、うんうん、そのお父さんがいやこれはその選手たちを称えるためにやってるんだよと、うん、あのそもそもこういうふうに、国別で、ね、数えたり、うんオリンピックを国同士の争いにしちゃいけないんだよっていうことを言って、うんオリンピックで素晴らしい成績を収めた選手を国としてではなくて個人として称えるっていうことを守んなきゃいけないんだっていうことを、まあ、JOC のサイトに書いてあるんですけども、うんうん、JOC の会長は、うんこれは一個人じゃなく国民の代表として参加をする、うん、で30個取ってこいと、うんうん、いうことを言ってるんですよね、うん、
山下さん、うん、IOC の委員にもなるんですよね。
そうですよね、はいこの間あの就任が決まりましたけれども、うん、でまあそのオリンピックの諸問題今たくさん、うん、そのままになったままで、はい、このままゴーしちゃうっていう感じなんですけれども、うんあの今その2030年の札幌オリンピックにまあ招致動き出そうとしてまして昨年の12月の20日にですね札幌市がまあその JOC に対して大会開催に関心がありますということをまあ文書で正式に出したとこれはどうやらその今月の29日の JOC 委員会でまあ正式に立候補が決まるんじゃないかというふうに言われてるんですけどもまあ去年その来年今年の東京オリンピックのマラソンと競歩が、うんまあ、東京から札幌に変わると、はいうん、でどうやらそれはもう IOC からの半ば強制的な、うん、やり方でそうなったんじゃないかということになりましたけれども、うんまあ、これが結果的にその IOC の評価につながってるわけですね、うんまあ、これってまあ IOC の評価というのは IOC がそれをそこでやれと言って、うん札幌でできるとなったことが今回のその2030年の招致にもプラスに働いてると。で、あの IOC のですね、バッハ会長はすでに、札幌にはもう強い基盤があると、素晴らしい冬季大会の開催に疑いの余地はないというふうに言ったり、うん、IOC の最優先事項と合致していて感銘を受けたということまで言ってるんですね。もうほとんどなんか告白したら OK 出るぞっていうぐらいの、うん、あっちからの猛烈なアピールというのかいい返事が出てるところがあるんですね。
今から10年先の話。
そうですね。で以前も立候補してたんですけれども札幌は、うんまあ、その18年に、まあ、北海道の胆振東部地震というのがありまして、うんまあ、それの復興を優先するということで、はいまあ、2026年は、諦めてたんですね、うん、でなぜ褒められてるかっていうと既存の施設でほとんどやりますということが、まあ、招致案の評価されてるんですけど、うんまあ、思い出してみれば東京オリンピックというのも既存の施設をたくさんに使います。コンパクト五輪でやります。
コンパクト五輪の前は復興五輪、
復興五輪だ、ね、で今ほら本当にその夏も冬もなんですけれどももう本当にオリンピックとお金かかるし終わった後に街が壊れちゃうからあんまり立候補するところがなくなってきてるんですね。
これなんでもう東京のオリンピックの後も、うん、もう巷では不況がやってくるぞみたいな声があちこちから上がってる祭りの後みたいなねことを心配することたくさん上がってますけども、
なのでその立候補するところもなくて、まあ、その30年の東京オリンピックに興味持ってるのはアメリカのソルトレイクシティと、まあ、スペインのピレネーバルセロナ、ピレネー山脈ですね、
札幌にね、
それが3つですね、うん、札幌合わせて3つ、うんうん、ただその2026年が、まあ、イタリアのミラノなんで、うん、まず同じ大陸で近いしスペインはないだろうと。
なるほど。
で、2028年の夏の大会がロサンゼルスなんで、うんアメリカのソルトレイクシティとなるとこれ2大会連続アメリカってことになるんで、うんうん、なかなかないだろうと、うん、そうすると、うん、これ札幌いけるんじゃないか、
逆に札幌いけんじゃないか
いけるんじゃないかとか最有力になってきていて、うん、でもまあ今大竹さんおっしゃったように、うんまあ、オリンピックの後の不況というのはずっと心配されるわけですよね、うん、でこの東京オリンピック大阪万博札幌五輪という流れはですね、うんうん、これはもう年配の方は、うん、あれこれ毎回やったなとこの流れは、うん、全くその1964年に東京オリンピックやって、うん、70年に万博やって、はい、72年に札幌オリンピックやってるっていうんで、うん、全く同じ流れですね、
順番もそうです、
ね、順番もそうですだけど、ね、さっきゲストの方おっしゃってましたけど、うん、もう本当にその国の体力とか、うん、経済の成長力とか、うん、そういうものがなかなか厳しくなってきたときに、うん、そういうものを無視して、うん、いやそれでも同じことやったらなんとかなるんじゃないかっていうような考え方っていうのは、
まあ、公共事業で盛り上げるのは、うんまあ、ゲストの方もおっしゃってたけど、もう目先の
そうですよ、ね、
短期をうわっと盛り上げて、
うわっと盛り上げて、うん、でそこに、まあうん、これからは、うんまあ、リニア新幹線とか、うんまあ、さっき話題に出てましたけど、うん、IR 事業とか ね、そういうふうに、うんまあ、何年かおきに なんか巨大なプロジェクト、ビッグなプロジェクトをやってここで儲かりますよって、それは確かにあのリニア新幹線作ったり IR を設置すればその局地的にはねすごく儲かるかもしれませんけれど、
まあでもおっしゃってるように利権はねあちこちにあるだろうから、まあでもそれをともかくとして、この最初の全員団結みたいなことで、それで30個取るぞみたいなのは、だ本当にこうなんかこうみんな団結しようよと、
いや本当に僕たちが全員団結するのであれば、復興のためだったらそれ誰しも全員団結して考えますけれども、その復興五輪って言った時に、全員団結した時にそれ五輪に重心かかるわけですよね、どう考えても、だそういった被災地の復興のためだったら、それはねお金も出すだろうし、人材も割くだろうけれども、今回のその JOC が言ってる全員団結っていうのは、それ金メダル30個取るためのプランニングであるっていうことなんで、
これはでも参加する選手にとっても枷は大きい、
そうですよね、
ですよね、
選手は本当に何年間もずっと頑張って自国東京でやるときに一番いい成績を取ろうと頑張ってるときに、後ろ見たらやたらと国民からいろんな期待を背負って肩こっちゃうような状況っていうのは、選手たちにとってもそれが果たしていいことなのかっていう疑問もありますね。
まあね、予想したりするのはねいいかもしれないけども、それをなんか選手の肩に思いっきり背負わせちゃって、もう選手のインタビュー聞いてると、金ですと、目標は金ですと、それ以外は考えてませんみたいなのが、たくさん出てくると、ちょっと負担、精神的負担の方も大きいんじゃないかと思っちゃうね。
そうですね、あとまあその札幌の五輪の件でいうと、まあ、98年に長野オリンピックっていうのがありましたけれども、もう20年前になりますけど、いろいろと調べてみると、あの時長野市が、オリンピックのために借り入れた額っていうのが利息含めて700億円近くあって、
今でもこの利息を払って、
これがねどうやらね2018年度に完済したらしいんだけれど、まあ、20年かかってるわけですよね、で僕たち
はあの完済したの、
長野オリンピックのあの、じゃあスキージャンプのね感動とか、モーグルの感動ってのは覚えてるけれど、じゃあその後あの場所がどういうふうになったのかっていうのは、実はあまり思ってもなくて、そこで閑散とした街が生まれてしまったわけですよね、そう考えると、じゃあ2030年札幌オリンピック、いいじゃん続けてやってやろうよっていう感じには普通ならないと思うんですよね、
だから 今度のあれでしょう、あの国立競技場、もうあれ運営していくのには、終わった後、
そうですね、
1年間で24億かかるって、
毎月嵐がライブしなきゃいけないというふうに言われてますけどね。
それよりも今年ですら札幌雪まつり雪がなくて大変困ってるのに、このまま温暖が続いたら2030年雪なんて降ってないかもしれない
です。そうですよね。なんでこうやってなんか次々とパーティーをやろうとするのかなっていうふうに思うんですけどね。
なんかそんなこと言いつつ目先のパーティーで、踊っちゃうんだろうね。
踊っちゃうんだろうな。
大竹紳士、こういう録。今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。